天にいます私たちの父なる神様、今年最後の主の日の朝を迎えました。この一年、あなたが私たち一人一人のすべての営みを守り、祝福し、導いてくださったことを感謝いたします。愛する三名の方々を天に送りましたが、神様、あなたが慰めと支えを与えてくださっていることを、また死の向こうに確かな希望があることを覚えさせていただいていることを感謝いたします。神様、また新しい方々をこの教会に加えてくださったことも心から感謝いたします。どうぞ続けて神の家族として共に成長していくことができますように、その交わりをあなたが豊かに祝福してくださることをお願いいたします。神様、一年の締めくくりのこの礼拝式、また新しい年を迎えようとしているこの時、もう一度静まって年末の慌ただしい時でありますが、あなたの前に静かに神戸をされて、聖書の言葉を通してあなたの確かな導きの御声を聞きたいと願っております。どうか心をあなたに向けさせてくださいますように、また柔らかい良い土地のような、そのような心を与えてくださり、与えられる、まかれる御言葉の種がしっかりと根を張り、そして30倍、60倍、100倍の実を結ぶところの良い年となることができますように、今年よりもさらに来年、神様、豊かな収穫を、実りをこの人生において刈り取っていくことができる私たちとしてくださることをお願いいたします。小さきしもべが御言葉を語りますが、どうか神様を助けてくださり、あなたがお語りになりたいことをまっすぐに語ることができますように、主をお語りくださいますように、しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。
アーメン。
今年最後の、日曜日手術礼拝となりました。これまで私たちは人生を導く5つの目的について順番に見てきております。神を愛し、神の家族となり、神に似たものにされ、神と隣人に仕えていく、そして神を伝えていく、いよいよ三つ目の目的を今日から学んでいくんですけれども、あなたは使命のために作られたというところであります。使命のためにというふうに題をつけさせていただきましたが、使命という言葉、漢字を見ていただきますと、使う命と書きます。命を使う、人生そのものが命を使っていくということだと思いますけれども、何のために誰のために命を使うのかということによって、それぞれの人生は大きく変わってまいります。ちょうど先週クリスマスイブの時にろうそくに光を灯して、そしてそのろうそくの明かりのもとで神を賛美し、またクリスマスを味わいました。ちょうどあのろうそくのようなものですね。命を使うというのは、ちょうどろうそくがですね、こう光りながらこう自分を燃やしていくというかですね、そういうふうなものではないかと思うんです。ろうそくの場合はですね、自分だけが明るくなっていくというよりは、むしろ周りをですね、明るく照らしていくことができる、そんな存在としてこの 自分の命というかですね、労と労をすり減らしていくわけです。私たちも一人だけ幸せになれればそれでいいということではなくて、神様は私たちを世界の光として、世の光として、皆さんの周りにいる人にもその光が届いていくように、闇の中にいる人、絶望の中にいる人に希望の光を与えていくことができる、そんな存在、また真っ暗なところに明るい優しい光を届けていく、そんな存在として命を使ってほしいと願っているように思います。今日は新約聖書マタイの福音書の一番最後、28章を開きました。このところはインマヌエル、神が私たちと共におられるという、あのお名前で呼ばれるようになったイエス・キリストがどのようにして復活をなさったのか、そしてどのようにして弟子たちにその使命を託されたのか、その場面でありますが、順番に見ていけたらと思っております。一節から最初の場面をご覧ください。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方と聖書は語り始めます。当時の安息日は土曜日です。ですから週の初めの日というのは日曜日の朝のことです。その明け方、マグダラのマリアと他のマリアがイエス様を埋葬した墓に訪れました。しかしそこで驚くべきことが起こりました。すると大きな地震が起こったと聖書は語ります。御使いが天から降りてきて、大きな蓋をしてあったその墓石を脇に転がして、その上に座ったから、この地震のような地が揺れてしまったということでありました。そしてその顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。今年もたくさん稲妻を見ましたけれども、あれをまともに見るとですね、ちょっとこうあまりにも眩しすぎてですね、そして恐れを抱くものであります。稲妻のように輝いている御使い、そして衣は雪のように白い、そういう超自然的なこの存在に遭遇してですね、その墓を守っていた番兵たちも恐ろしさのあまり震え上がって死人のようになったと記されています。まあ、よく漫画とかでですね、恐ろしい場面が出てくるとですね、目が白くなったりとか、顔が青ざめてしまったりとか、そういうこの描かれますけれども、本当にこう死人のようにもう血の気が引いていく、こう生きた心地がしない、もう本当にこう、そういう状態に万兵たちは、置かれました。もちろん女性たちも、そこにいた女の人たちも驚きのあまり心臓が止まりそうになったのではないかと思います。しかし御使いはその女たちに言います。五節、恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておいた、おられたように、よみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしましたと、そんなふうに御使いは告げて去っていきました。これが最初の場面です。週の初めの日の明け方、この週の日、日曜日の朝、イースターと呼ばれる朝にイエス様の墓の前で起こった驚くべき光景でありました。続く8節以降を見ますと、2つ目の場面が登場してきます。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びです。とても複雑な心境なんですけども、よく聖書は的確にその気持ちを描写していると思うんです。 怖かったんですけども、その喜びの知らせを聞いて心が喜びで満たされていく。ワクワクドキドキとしてくる。本当にこの希望が湧いてくる。そのような心持ちで、急いで墓を離れて、お弟子さんたちに知らせに走っていきました。そうしますと、そこに復活なさったイエス様が現れてこうおっしゃるのです。おはよう。まあ、ちょっと日本語ではおはようというとなんか変な感じがするかもしれませんが、でも本当にこう平安があるように、シャローン、恐れなくてもいいんだ。私は生きているから、と主が現れてくださったのであります。そしてイエス様はおっしゃいます。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。二つ目の場面は、この女たちの復活の主イエス様との出会いであります。ここでも恐れなくてもいいんだという言葉が繰り返し語られていきます。しかし、三つ目の場面を見ていきますと、11節から15節のところですが、このお金にまつわることが、行われていきます。女たちが行き着かないうちに、もう数人の官兵が都に来て、起こったことを全部宰相たちに報告した。そこに官兵たちがいたわけですから、墓石がですね、動いてしまって、見つかりが現れてですね、そして中を見ると、イエス様の遺体がない。そういう状況に遭遇してしまったので、驚きながら、この起こったことを、この宰相たち、まあ、その時の、この上の者に報告をいたしました。12節は、その中で、この会議がなされ、決められたことが記されております。そこで宰相たちは民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。もしこのことが総督の耳に入っても私たちをうまく説得して大丈夫だからあなた方には心配をかけないようにするから。おそらく今年もですね、いろんなところでそのお金が大きく動いてですね、ひそかにこう何かですね、指図がされたということもあったかねと思いますね。この時にもそうでした。復活の事実を否定するために作り話を作る。そしてその出し上げた作り話を広めていくための指図が多額なお金とともになされていく。聖書は淡々と書き記しますけれども、でも誰もこの晩兵たちも偉い人たちもイエス様がこう復活なさったという事実をですね、否定するのに躍起になったということを覚えます。ご遺体がなくなったわけですから、これはですね、本当にこう困ってしまってですね、そういう作り話をしたということでありました。それでその話がですね、広くユダヤ人の間に、また日本人の間にも広まっているかもしれません。イエス様が復活したなんてそんなのは、ありえないと、弟子たちが盗んでいったんでしょ、隠したんでしょ、そうなんだよということでですね、話が進んでいる場合もあります。しかし確かにキリストは復活されて遺体を示すことが、この見せることができなかったゆえに、当時の人たちはですね、この右往左往してお金を使ってでも、この復活の事実を否定するということをしたようでありました。さて最後の場面になりますが、山の上にいて弟子たちの復活をされたイエス様との再会、その場面であります。16節、しかし11人の弟子たちは、そうですね、12人いたんですけども、1人は、イスカリオテのユダは自殺をしていきました。11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスの指示された山に登った。あらかじめイエス様はその再会の場所を 示されたようであります。そこに山に登っていったときに、彼らはイエス様に、復活なさったイエス様に再会することができました。しかしやはり弟子たちも人間だったということを覚えますね。17節を見ますと、イエスにお会いしたとき彼らは礼拝したとありますが、その後ちょっとコメントがありますね。しかしある者は疑った。十人弟子の中でも復活したイエス様というのはありえないと思った人がいたわけですよね。まさか死んだ人が生き返るなんて、もうちゃんちゃらおかしい、バカなこと、もうね、気休めなことを言わないでくださいと。ところが、まあそれは本当にこう私たちにとってもですね、まあ、当然のことでありましょう。この世の中の常識で考えたら死人が蘇るなんてことはありえないということですけれども、しかし命の源である命を作り、私たちに命を与えて生かしてくださっている、そういう命の源である神様であるならば、死から命をまた再び生き返らせることも簡単なことでやりましょう。そのような何人かの人たちは、その復活されたイエス様のことをまだ疑っている。そのような時にイエス様は近づいてきて、彼らにこう言われました。18節、19節、20節のこのところです。まずおっしゃったことには、この改めてこう自己紹介をなさるんですね。私は一体どういうものなのか。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。そうですね、この方は天地万物を作られた創造主の一人子、神が人となられた方でありますから、天においても地においても一切の権威を持っていらっしゃる方、大統領よりも天皇よりも優れた権威を持っていらっしゃる方であります。ですからということで語られていきます。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。行きなさいという言葉、バプテスマを授けなさいという言葉、教えなさいという言葉がありますが、そのいずれもが弟子としなさいという言葉にかかっています。一番中心的なこの言葉は弟子としなさいという言葉です。しかもあらゆる国の人々、日本人だけではありません、アジアの国々の人たちだけではありません、あらゆる国の人々を私の弟子とするのだよと主はおっしゃったのでありました。まあ、世界宣教と言いますね。大風呂敷ではないんですかということをね言われますし、まだ時期がそんな時期じゃないんでしょうということをですね、いつの時代にもそれは言われたことでありましょう。この時わずか12人足らずですよ、11人ですよ。でもその11人に向かってですね、あらゆる国の人々に出て行って弟子としなさいということが語られたんですね。これ壮大な青写真です。あのアブラハムに与えられたあのビジョンに通じるものがあるのではないでしょうか。たった11人しかいないその弟子たちに向かってイエス様は、あなた方は全世界に出て行って、あらゆる国の人々、その人たちを弟子としなさいとおっしゃったのでありました。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、バプテスマを授け。そしてですね、その後、まだ続きがあります。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように、彼らを教えなさいとあります。少し前まではここはですね、大宣教命令と言われていたんですが、今では、 大宣教教育命令と教育という言葉をつけています。多くの先生がそう言います。なぜかと申しますと、さっき申し上げたように、ただ伝道して洗礼を受けさせるということだけじゃなくて、その後が大切だということですね。子供が与えられた後、その後が大切なこととは同じように、バプテスマを授けるだけが目的じゃない、そこがゴールじゃなくて、私があなた方に命じておいた全てのことを彼らが守るように教えるんだよ、養い育てるんだよ、そういうことを主はおっしゃったのであります。ただ種まきの伝道をすればいいということではない、ただ借り入れの伝道をすればいいというわけじゃない、新しく弟子を生み出す、新しいキリストの弟子を作り出す、それが主がおっしゃった使命でありました。ですから、この神様が私たちに与えてくださる使命、何のために命を使うべきかということは、二つの言葉に私は要約させていただきましたが、魂の救いと弟子作りということであります。魂の救い、それは出て行ってまだ信仰を持てない方に福音をお伝えして、その方を信仰に、導いて差し上げる、そしてその人の魂が救われて永遠の命を受けることができるように、死が終わりではない、その確かな救いを自分のものとして受け取ることができるように、神の子供とされる特権をその方が受け取ることができるように、その魂の救いのために。しかしそれだけではありません。その人たちがひとたびイエス様を信じて洗礼を受けるように至ったならば、一緒に成長していく、神の家族として一緒に成長していって、共にキリストの弟子としてよりよく神を愛し、よりよく隣人を愛していく、そういう人に一緒に成長していきましょうという、この弟子作り、これはですね、教会に託された大切な大切な使命であります。そして教会にしかできない働きであります。いわゆるボランティア的なこと、それは他の NPO でもいろんな団体でもやることができるかもしれません。しかし魂を救うこと、またキリストの弟子として養い育てること、これは教会にしかできないことではないでしょうか。そしていつの時代にも、だからこそ神様は教会を通してこの世界を新しく良い方に作り変えてくださる、その最前線に私たちキリスト者一人一人を招いて選んで、そして任命して派遣するということをするのであります。皆さんにもそれぞれどのようにしてイエス・キリストを信じるに至ったのか、信仰者の方であるならばその経験をお持ちだと思います。いろんな人に誘われてとか、自分からチラシを見てとか、いろんな、この十人十色といいますが、それぞれの導かれ方があったかと思います。私もですね、体験をお話しさせていただきますと、友達に誘われたというのが一番の理由でありました。しつこいぐらいに誘われたのでやっと来ましたということなんですけども、日本人に、多くの日本人がそうだと思いますが、神様に頼るのは弱い人間のすることだ、私には宗教は必要はない、私は神様に頼らなくても生きていけますという、状態でおりましたので、そういうものでありました。しかし考えてみますと、20歳、20歳になるまでこの福音を聞くことがなかったのであります。20歳前に福音を聞いている人というのは素晴らしく祝福された人だと思いますね。私の場合、20歳になるまでその福音が届けられてくることがなかったのであります。 くどいぐらいに言われてやっと分かったんですけども、でも私のようなものを愛していてくださる神様がいらっしゃる、私はその方によって作られて生かされている、そしてその方は私の罪のために十字架でかかって命を捨ててくださるほどにその愛を示してくださった、そして復活して今も生きていらっしゃって、心開くならばどんなに心が汚れていてもそのような心に入ってくださって、心の選択をしてくださり、私を救いに導いてください。それを二十歳の時に私は、聞きまして、心を開いてイエス様を受け入れるお祈りをいたしました。その後驚くべきことなんですけども、本当に生きることを諦めかけていたような、もう絶望の中にいたものがですね、虚しさの中にいたものが、本当に生かされていることの感謝、本当に感謝という喜びという中にこの、人生が変わったのでありました。その時にですね、私は素朴にこんなことを考えたんですよ。どうしてもっと早くね、こんな素晴らしい知らせがあるなら、どうしてもっと早く伝えてくれる人がいなかったのか、自分勝手な話かもしれませんが、でも素朴にそう思ったんですよ。20年間私のところには福音が届かなかった。いや、もっと時間がかかっている人もいるでしょう。でも皆さん、はっきり言えることがあると思うんですよね。誰かがあなたにこの福音を伝えてくれた、誰かがあなたを誘ってくれた、それなくして救いはなかったということです。当たり前のことですけども、伝えてくれる人がいなければ聞くこともできない、信じることもできないということなんですけども、私はクリスチャンホームではないですから、そういう本当にですね、未信者の中で世の中にどっぷりと流されて生きていましたけれども、でも本当に私に伝えてくれる人がいたからこそ信じることができたのだということを思います。それは不思議な形でしたけれども、私の生活の場に神様がある方を使わせてくださったんですよね。使わされなければ出ていくこともできないでしょうということが聖書に語られていますが、神様は本当に感謝なことに普通の人を用いてくださるんですよね。この魂の救い、それはですね、医療に例えるとこんなことだと思うんです。がんの特効薬ができたとしましょう。がんの特効薬ができてしまった、これ飲めばどんなに悪性の腫瘍であっても、どんなに末期的ないろんなところに転移が進んでいても助かるというその薬が発明されたとします。ところがその薬がもうできているというにもかかわらず、その良い知らせを伝えない、それを密かに隠し持ってですね、ごく一部の人たちだけにしかそれを提供しないということが起こったらどうでしょうか。それやはり間違ったことをしているということが言えると思うんですけども、キリスト者は特別にその責任が問われることがあります。それは世界で最も大切な情報をすでに伝えられているということであります。どうしたら救いを得ることができるのか、どうしたら永遠の命を持つことができるのか、どうしたら全ての罪が許されるのか、どうしたら神の子供とされるのか、どうしたら天国に行けるのか、その確かな情報をすでに受け取っているのであります。それは国籍や文化を超えて、肌の色を超えて、言葉の壁を超えて、どんな人にも効果があるものなんです。日本人だけしか救われませんなということではなくてですね、韓国人であろうと、中国人であろうと、アメリカ人であろうと、ヨーロッパ人であろうと、全ての人にこの救いがもたらされるという、その驚くべきそのものなのであります。で、私はよく言うんですけども、クリスチャンというのは究極のいじめというか、意地悪をすることができると。
それはですね、イエス様の福音を語らないってことです。もう怒ってね、へそ曲げて、この人には福音語らないでおこう、イエス様のことを話さないでおこう、これは一番のいじめです。一番ひどいいじめでしょう。でその人が地獄に行くことになるわけですから。でも神様ははっきりと語られます。一箇所だけ旧約聖書を開きたいと思うのでやりますが、あまり通読しなければ開かないところだと思いますが、旧約聖書の後ろの方に預言書がたくさんありますが、その一つエゼキエルという預言書の言葉を一箇所だけ見たいと思うんです。イザヤ、エリミア、アイカ、エゼキエルと続きますが、旧約聖書の後半のところにあるエゼキエル書3章16節からのところをお読みしたいと思います。これはまず私自身に、伝道者であり牧師である私自身に語られている言葉でありますが、それだけに限らず全てのキリスト者に語られている神様からの御言葉であることを覚えます。エゼキエル書3章17節、人の子よ、私はあなたをイスラエルの家の見張り人とした。あなたは私の口から言葉を聞くとき、私に代わって彼らに警告を与えよ。私が悪者に、あなたは必ず死ぬというとき、もしあなたが彼に警告を与えず、悪者に悪の道から離れて生き延びるように語って警告しないなら、その悪者は自分の不義のために死ぬ。そして私は彼の血の責任をあなたに問う。もしあなたが悪者に警告を与えても、彼がその悪を悔い改めず、その悪の道から立ち返らないなら、彼は自分の不義のために死ななければならない。しかしあなたは自分の命を救うことになる。神様は皆さんお一人お一人を見張り人としたと語ります。そして神様に代わって身近な人に、愛する家族や友人に、職場の方々に、地域の方々に警告を与えなさいというのであります。罪を持ったままだと決して天国に入れない。ですからこの罪の救いのこの十字架を、十字架の主イエスを見上げて、この救いを受け取ってくださいと、そのままだったら滅びますよということを、非常に言いにくいことでありますけれども、はっきり語って、そのままだったらダメだよ、ちょうど崖に向かって歩いている人に、その先崖だから行かないようにと警告するようなものですね。それをすることがあなたの責任だということになります。もしそれを語った後に、その人がそれでも堅くなに言うことを聞かずに進んでいって崖から落ちるなら、それはその人の責任でしょう。だけどもあなたが警告を語らないまま、その人が崖に向かって歩いていって崖から落ちてしまったら、それはその人の責任をあなたに問うと主はおっしゃるのであります。なんと厳粛な言葉ではないですか。クリスチャンは先に救われた恵みとともに、先に救われて先に選ばれているゆえに、とてつもない責任が与えられているのであります。これはまず祈りから始めなければいけないことでありましょう。神様、この方に福音をお伝えすることができる機会を与えてください。この方の心を柔らかくしてください。聞く耳を持つことができるように、神様、勇気を与えてください。神様、このものを、そのようなですね、祈り心なくして、備えなくして誰が語れるでしょうか。特にですね、いつも一緒に住んでいるような人とは非常にそれは難しいでしょうね。その人の裏表を全部知ってますからね。お前さんがそう言うけど、あなたの行いを見てるとね、ちょっと信じる気になれんなとかですね、言われちゃうかもしれません。いや、でもそれはもうね、これサタンのあれですよ。いや、悪魔という方は、悪魔、方なんて、悪魔という存在はですね、非常によく知ってるんですよ、本質を。キリスト者が、教会が、福音を語らないことであるならば、魂の救いに関することをしないことであるならば、何をしていても何もしないと思います。サタンは寝てると思うんですね。ところが、ひとたび、魂の救いのために福音を語りに行こうとかですね、 そういうことを始めた途端に、何て言うんでしょうかね、こう明らかにこう邪魔が入ると言いましょうか、本当にこれはやってみないとわからないことなのでありますが、ある時には目に見える形でそれがですね、本当にこう悪霊の働きというか、本当にこうこの福音を伝える魂の救いを邪魔する存在が確かにいるということをもう肌で感じます。今スピリチュアルブームですよね。世の中の人も霊的なものがあると信じていますよ。でも世の中の人は知らないんです。占いだとかそういういわゆるそういうものっていうのは悪い霊の働きが多いんです。悪い霊というのはあなたが何年先に死ぬとかそういうことを宣告してですね、恐怖の中に縛り上げてあなたを奴隷としていくようなものです。決してあなたに命を与えたり自由を与えたりするような霊ではないんです。占いはよく注意してください。占いは神様あなたの言うことは信用できませんから悪霊に聞きますということです。それはとんでもない罪なんです。しかし悪霊に耳を傾けていくならばあなたの人生は間違いなく死と永遠の滅びに誘われていくでしょう。願っている幸せとは反対の方に行きますよ。しかし神様はこの悪霊の存在とともに聖なる神様の霊、良い霊がいるのだと聖書は語るのであります。その方こそ神の霊です。父なる神、そして一人子イエス・キリスト、そして聖霊なる神、この三位一体の神様の下で使わされてくる御使い、あるいはこの天の軍勢、また神ご自身の聖なる霊、この言葉に聞き従っていくならば、耳が痛い言葉かもしれない、聞きたくない言葉かもしれない、しかしよく言いますよね、本当に効く薬は最初は苦いというかですね、苦い薬が多いんですよ。でも本当にたとえ肉体の死を迎えたとしても、その後に復活の命が与えられる救いが手にすることができるのとすれば、素直に自分の罪を認めて、そして神を神として受け入れる、私には許しが救いが必要なんだということを受け取る、その必要があるのではないでしょうか。もう二十歳からですね、しばらくもうかなり同じような時間が経ちつつあるんですけれども、私の場合、今度はですね、私は逆の立場に立たされているんです。どうしてもっと早く伝えてくれなかったんですかっていう。皆さんもそうですよ。何十年もね一緒に住んでる、あなたの信仰生活何年ですか。何十年、あ、素晴らしいですね。それだけではない、それだけ責任問われますよ。その何十年の間にあなたは何人の人に福音を伝えて、何人の人を魂の救いに導くことができましたか。もちろんそれは聖霊の働きですけれども、本当に真剣に隣人を愛するのであれば、その人に勇気を持って福音を語るということ以上に親孝行なことがあるでしょうか。その人に勇気を持って福音を語るということに以上にその人を愛することができるでしょうか。神様はこの大切な大切な働きを教会に私たち一人一人に託してくださっています。一人でやりなさいなんていうことは言っていません。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。あなたの傍らにいつも復活の主が共にいてくださるのであれば、そしてその方が恐れるな、私があなたと共にいるから、たじろぐな、私があなたの神だからとおっしゃってくださっているのであれば、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと告白したあの人のように、大切な使命をないがしろにせずに、与えられている命をどう用いるか、誰のために、何のために、どのように用いるか、その使命についてぜひこの年末年始深く考える時を終えたらと願うのであります。しばらくの時、それぞれ神の前に祈る時を持っていただけたらと思います。
私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。天のお父様、述べ伝えてくださる、伝えてくれる人がいたからこそ、私たちは福音を信じ、受け入れることが、救いを受け取ることができました。しかし、神様、私たちが救いを受け取る、それは本当に最初の初めの一歩であります。そこから、神の家族の中で一緒に成長し、そして共に生きていく中で一人でも多くの人をその神の家族の中に招くようにと、そして一緒に成長していくようにと、神様は大切な使命を与えてくださっています。あなたが与えてくださっている命、人生をどう用いるのか、今朝もう一度あなたは静かに語りかけてくださったことをありがとうございます。いつ召されるかそれは分かりませんが、神様そうでありますから、いつ召されても大丈夫のように、神様今与えられている一日一日を大切に、神様あなた様が与えてくださったその使命のために用いていく私たちとさせてくださいますように。そして本当に神様、愛する方々と一緒に天国に行くことができ、そして共に神様あなたを褒めたたえるものとさせてくださいますように心から願います。どうぞあなたの上からの良きもので満たしてくださり、あなたの愛で満たしてくださり、そして私たちを使わせてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。